こんばんは。声ちっちゃくないですか？こんばんは。ああ、素晴らしいですね。オンライン礼拝の皆様もこんばんは。今日の礼拝に、出席なさることを歓迎します。さてですね、久しぶりなんですよね、この場が。多分毎回言ってるんですけど、2ヶ月に1遍ぐらいやっておりまして、で紅葉の話をしようかと思います。紅葉すごい今盛んじゃないですか。で、筑波山すごい有名なんで、この間筑波山の紅葉見に行ったんですけど、全然赤くなってなくて、すごい前線、すごい下の方は赤いんですよね。めっちゃ綺麗なんですけど、上に上がっていくと普通の木なんですよ。なのにみんなそこ行くから超混んでるんですよね、筑波山。でその後同宝公園とか歩いてたらめっちゃ綺麗なんですよ、人も少なくて。なのでなんか紅葉綺麗な観光地行っても、まあ観光客気分を味わえるから楽しいんだけど、まあ、無料で同宝公園とかでね、こう公園紅葉を楽しむのもいいなって思いました。はい。さてごめんなさい、もうごめんなさい。さて、今日は石田先生が与えるものの幸いっていう話をしてくださる、メッセージを取り継いでくださいます。あなたは与えてもらう方が好きですか、それとも与える方が好きですか。まあ、どっちもっていう人は多いのかなって思います。自分が辛くない時、自分に余裕がある時は与えることが好きだったりするけど、辛い時はもう一銭たりともあげたくないし、一分たりとも誰かに分け与えたくないって思いませんか。でもその中でも、なんか辛い中でも与えるものには幸いがあるって聖書は一貫して伝えてるんですよね。まあ、たまにはもらってみたらいいんじゃないとかじゃなくて、与えるものには幸いがあるって言い切ってるんですよね。なのでなんか、あ、まあそうなのかって思いながら考えたり、先日友達に6ヶ月遅れの誕生日プレゼントをもらったんですよ、コロナで会えなくて。で彼女からマニキュアをもらったんですけど、受け取る私よりもはるかに幸せそうな顔をしてて、彼女がなんか池袋のどこどこでこのマニキュア買ったんだよねって、ありさ思いながら買ったんだよねって、受け取った私よりもすごいはるかに幸せそうな顔をしてて、あ、なんかこれが与えるものの幸いなのかもなって彼女の顔を見て思っていました。はい、じゃあここまでが与えるものの幸いの話で、今日の1曲目は最高最高という新曲を歌います。この曲はなんかこう、それこそイエス様の愛をもうただただ喜ぶ、与えてもらった愛をただただ喜ぶ曲となっています。しかし私たちは受け取るのも大事だけど、隣人に伝えることもとっても大事な使命だと思うんですね。なのでこう受け取り、それを流せるように、それを祈って、流せるものと変えられていることを喜んで受け取っていけたらいいなと思います。ちょっとノリノリの曲なんで、皆様も、楽しく礼拝賛美していければいいなと思います。お立ちください。
キラキラ、イエス様の愛のパワー、 ちゃ元気になる。君も君も君も君も元気になれるよ。愛されてるってわかるんだ。最高最高最高最高 S 様の愛。
愛されてる
愛されてるってわかるんだ。最高最高十字架の愛。愛されていて嬉しいんだ。最高最高 S 様の愛。
はい、さて2曲目は私の願いという曲を歌います。この曲はもう本当に神様からの、神様との親しい交わりを親密な交わりを求めて願っていくという曲になっています。イエス様の愛を受け取ってそれを周りに流していく、また自分自身がより、聖なる存在へと変えられていくっていうのを、告白していける時間となったらいいなと思います。
主イエスを けがえのない主イエスに。
ために司会者がお祈りいたします。心を合わせてください。主よ、神様、お父様、イエス様、聖霊様、あなたのことを褒めたたえます。こうして信仰が与えられていることにも本当に感謝します。この長く長く続くパンデミックの中でも、こうして一堂に集い、あなたのことを思い礼拝し、この世の真理の光を見ることができて、聞くことができて、そして真理の光と歩むことができることに感謝します。どうぞ今日語られるメッセージ、石田先生によるメッセージが私たちの日々の歩みを力強くし、あなたの福音が日本の地に、土浦の地に、そして世界中に広まることができますように、神の国のがこの世に来ますように、そのためになる、その働きを担う時間となりますように助けてください。救い主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。
こんばんは。ようこそオープン礼拝にお越しくださいました。オンラインの方々も歓迎いたします。それでは聖書の言葉をお読みしたいと思います。聖書の箇所はマタイの福音書の25章の40節です。マタイの福音書の25章40節になります。それではお読みいたします。マタイの福音書25章の40節。すると王は彼らに答えます。まことにあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。このマタイの福音書は信仰の父アブラハムの系図から始まって、イエス・キリストがユダヤの新しい王様として誕生した、そのところから始まります。その頃のユダヤの王様はヘロデでありました。ヘロデは新しい王様が誕生したと聞いて動揺します。この世の支配者は、王は自分である。ヘロデは自分の王の立場を必死になって守ろうとしました。しかしイエス・キリストが真の王であって、イエス・キリストこそが救い主であるということが聖書に書かれてあります。バフテ様のヨハネは、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと荒野で教えて、そして人々に悔い改めを迫りました。天の御国が近づいている、悔い改めて新しい生き方をするように。 それは天の御国を目指す生き方です。最初に読んだマタイの福音書25章では天の御国の例え話が語られています。天の御国の王として来られたイエス様が十字架にかかられる直前に大事な話としてイエス様がこのマタイの福音書25章で天の御国について語っています。私たちがどのようにして天の御国に入ることができるだろうか、そのようなことが語られています。いかにして私たちは王であるイエス様に受け入れられるかということが書かれています。マタイの福音書25章の34節から36節にはこのように書かれてあります。マタイの福音書25章の34節から36節です。それから王は右にいる者たちに言います。さあ私の父に祝福された人たち、世界のもといが据えられた時からあなた方のために備えられた御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹だった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人だった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからです。これが天の御国にふさわしい人の姿として書かれてあります。自分こそが王であると考えていたヘロデとは全く正反対な生き方です。自分こそが王であるという生き方から悔い改めて、イエス・キリストが王であることを受け入れ、そして自分はしもべとして王に仕える者として生きる、そのようにイエス様は私たちに教えています。私は普段キラキラサービスの働きに関わることが多いので、高齢の方々と関わるので天の御国ということを考えさせられることが多いです。ちょうど季節も秋が深まってきたということもあって、キラキラサービスのお昼の聖書の時間に利用者の皆様と一緒に人生の秋について一緒に考えることもあります。私たちは人生の春を過ぎて、夏を過ぎて、そして秋を迎えることになります。色鮮やかな青春時代、そして熱くギラギラとした夏の働き時の、そんな時代、それを経験して収穫の秋を迎えます。春や夏を思い出しながら、自分の人生は良い人生だったと振り返りながら、穏やかな秋を過ごしながら、そして人生の収穫を味わう、そんなことができればいいのですが、なかなかそうはうまくいかないのが私たちの人生です。秋の夜長にふと寂しくなったり、人生の失敗を思い出したり、もう一度春からやり直したい、そんなふうに思ったり、さまざまな後悔が頭に浮かんできてしまう、そんなこともあるんじゃないかなと思います。そしてもうあっという間に冬が来てしまう、そんな秋を過ごすのです。筑波の大通りのイチョウ並木に感動するよりですね、同方公園の紅葉に感動するよりも、キラキラサービスの窓から見えるですね、グラウンドにある名前もわからない木がですね、木枯らしでどんどん落ち葉が落ちていく、そんな落ち葉を見ながら、自分の心の中にもですね、北風が吹いているような、そんな秋の日の何とも言えない虚しさを覚えることがあります。キラキラサービスの帰りの送迎の時間は夕方ですので、夏の日は 日も長く明るいのですけれども、秋になると日が短くなってですね、夕方には日が暮れるようになります。送迎してますと、ご利用者の方もなんとなく寂しくなってですね、最近物忘れが多くて認知症かな、でも認知症になったら忘れたことも忘れちゃうのかな、そんなことをですね、話しながら、花が散って葉が落ちて何もなくなってしまった木々を夕暮れに見ながら、自分もそのように全てのものを失ってしまうんだろうか、何か残るものはあるんだろうか、そんなふうにふと考えるのです。なくなるよりも何か持っている方がいい、私たちはできるだけたくさんのものを持っていたい、そんな願いがあります。健康もお金も財産も力も能力も権力も、手に入れられるものは手に入れたい、手に入れたものは手放したくない、お金いっぱい、お友達もいっぱい、たくさん遊んでいろんなものを手に入れて、できれば力や名声も手に入れて、欲しいものがたくさんあって、そしてまた叶えたい夢もたくさんある。そうして私たちは人生の中でいくつかのものを手に入れて、挫折や失敗もするかもしれないけれども、それでもうまくいくことがあって、そして自分としてはまあまあの人生を過ごして、これが自分の人生だ、そんなふうになっていきます。人生の中で何かを手に入れ、自分が持っている才能を発揮して、楽しみや喜びを求めながら春を過ごし、夏を過ごし、そして秋を迎えます。そして秋には失うものがあります。手に入れたものを一つ一つ手放しながら、自分の人生の本当の収穫は何だろうか、大事なものは一体何だろうかと問われる時が来ます。キラキラサービスの方々と過ごしていると、人間はこうやって人生を過ごして老いるということを経験していくのだなということを、貴重な学びをさせていただいています。確かに老いる、年を取るということは失うことでもあります。物忘れが多くなる、力が弱ってくる、元気に動き回ることができなくなる、杖をついて歩いたり、そして車椅子を使うことにもなったりする。しかし気づかされることは、それでもなおその人らしく、むしろ年老いてこそその人の深い人生の経験を通して、その人らしさというものがむしろもっとらしくなっていく、そんな姿を目にします。その人なりに楽しみつつ人生を受け入れながら、そしてこの世の人生を完成させて置いていく、そのような姿を見ることができます。イエス様は私たちに向かって、あなた方は世の光です、あなた方は世の光ですと言われました。私は二十歳の青年の時に初めて教会に行きました。スポーツジムで出会ったクリスチャンに誘われたのですけども、教会に集まる青年たちが生き生きと輝いている姿に驚きました。それまで筋トレにはまっていた私は、ボディービルダーの日焼けした黒い体にオイルを塗った黒びかりした姿がですね、この世で一番美しいと思っていたんですけども、それに勝るクリスチャンの輝きをですね、見にしました。その輝きに圧倒されて、スポーツジムに通うのではなくて教会に通うようになりました。そして今キラキラ会、キラキラサービスにおいても、その名の通り生き生きと 輝いているご高齢の方々を目にします。年を取って失うものがあるけれども、弱さや病を経験しつつもその人らしく、そして楽しんで生きることができる、そして輝きながらこの世の人生を終えていく、いいなというふうに思うことがあります。自分の持っているものではなくて、自分の力ではなくて、その人自身の魂の輝きといいますか、信仰の輝き、イエス様によって輝かされている、世の光として輝かされている、その姿生き様がキラキラと輝いて見えるのです。認知症の検査をするための長谷川式簡易知能評価スケール、少し難しくて、簡単には長谷川スケールというふうにも言われますけれども、その長谷川スケールを作った精神科医の長谷川和夫先生という方がいらっしゃいます。長谷川先生はクリスチャンです。その長谷川先生ご自身が認知症になられたということを2017年に公表しています。クリスチャンである長谷川先生ご自身が認知症になってどのように考えているんだろうか。長谷川先生は何よりも信仰が支えになっていることを語りながら、耐えること、忍耐すること、そして死を受け入れること、この2つですね、耐えることと死を受け入れること、この2つのことを語っていました。こう語っていました。生きるということはやはり大変です。時々疲れて、もういいよ、もう十分だよと僕自身も言いたくなります。歩けない、歯が抜ける、思ったこともうまく伝えられないなど、たくさん不都合なことが起きますが、やはりこれじゃいかんと耐えて、自分を奮い立たせて、今を生きる、それこそが長生きをしている者の姿ではないかと思います。認知症になって失ったものももちろんあるけれど、世界が広がりました。自分が認知症であることをいち早くカミングアウトしたクリスティン・ブライデンさんは、私は最も私らしい私に戻る旅をしていると言いました。今の僕もそんな気持ちです。今という時間を大切に生きる、そう思いながら社会や人様のお役に立てることを自分ができる範囲でやっていきたい、そして最後は一回きりの死を上手に受け入れて旅立っていきたいと思っています。このように長谷川先生は認知症という病を経験しながらも、そして老いるということに耐えながらも、私は最も私らしい私に戻る旅をしていると語って、そしてなお人のために役立てることを自分ができる範囲でやっていきたい、そんなふうに語っています。私たちは病を経験しながら、苦難を経験しながら、貧しさを経験しながら、その中で自分が大事にしなければならないもの、本当の自分らしさというものを見つけていくのかもしれません。イエス様ご自身、老いるということは経験されませんでしたが、その働きの始めに荒野において貧しさを経験され、そして十字架によって全てを捨てられるという経験をされました。マタイの福音書4章ではこうあります。マタイの福音書4章の一節です。それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登って行かれた。荒野で過ごし、そして3つの誘惑に打ち勝ったイエス様は、それからマタイの福音書5章では山上の 説教を語られました。心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだからです、と始まる8つの幸いのもの、8福とも言われますけれども、イエス様が語られたこの幸いというのは、私たちが幸せだと思うような幸せ、私たちが普段求めていることとは正反対なことのように思います。私たちはいかに自分が豊かになるか、満足できる生活をするか、争いながらもいかにこの世の繁栄を自分の手に入れるか、とにかく自分の利益を求めてしまいます。ですから私たちは悔い改めなければならないのです。イエス様ご自身が荒野での経験をされた後こう言いました。マタイの福音書の4章17節です。マタイの福音書4章17節。この時からイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言われた。イエス様がそのように言われました。私たちが悔い改めて、イエス様こそが救い主だと認めて、天の御国を受け継ぐために、父なる神様は私たちにあえて貧しさを与え、苦難を与え、老いることを与え、病を与えることがあります。イスラエルの民もそうでした。豊かな国エジプトでの奴隷生活から解放されて、荒野の旅を経験させられました。イスラエルの民と同じように、そしてイエス様と同じように、私たちが聖霊の導きによって荒野を経験すること、それは弱さ、足りなさ、貧しさ、病、老いることを経験することです。それは大事だと思っていたものを失うことであるかもしれませんし、挫折や失敗を経験することであるかもしれません。そのような荒野の経験を通して、私たちは天の御国を受け継ぐにふさわしいものへと作り変えられていくのです。旧約聖書申命記8章にはこのような言葉があります。イスラエルの民に語られた言葉です。申命記8章の3節から7節です。申命記8章3節から7節。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。この40年の間、あなたの衣服は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神主の命令を守って、主の道に進み、主を恐れなさい。あなたの神主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。イスラエルの民を導いたそのモーセ自身もまた貧しさを学んだ人でした。なぜならモーセはエジプトで最高の教育を受けて、権力を与えられ、そして特権を持っていたからです。そのモーセがまずイスラエルの民のリーダーとして、そして主なる神様が民をエジプトから導かれる前に、荒野での生活をモーセは経験しました。それからようやく主なる神様がモーセを用いて、手にしていた特権を失い貧しさを経験したモーセをリーダーとして イスラエルの民のリーダーとして用いて、民をエジプトから連れ出して、そしてすぐに良い地に導くのではなくて荒野を経験させられました。民は奴隷としての生活はしていましたけれども、エジプトという豊かな地で人間的な力でその豊かさを味わうことのできる環境から貧しさを経験し、そして自分の力で生きるのではなくて、ただ主にだけ頼り、主によって生かされることを知るために荒野を通らされられました。イスラエルの民も、そして私たちも、人はパンだけで生きるのではなくて、主なる神様によって生かされることを学ばなければならないのです。自分の持っているものを失い、自分の力に頼ることを諦めて、ただ主によって生かされるときに神様からの本当の祝福があり、本当の幸せがあるからです。主なる神様は語られます。申命記8章の17節にこうあります。申命記8章の17節、あなたは心の内で、私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。私たちはイスラエルの民がそうであったように、荒野を通り、そしてその先にある良い地を目指して進みます。エジプトで豊かさを味わう人生から連れ出されて、荒野を通り、その先にある良い地を、天の御国を目指して私たちは生きるのです。私たちの人生は天の御国を目指す旅であって、主なる神様に導かれて前に進まなければなりません。私はこの世で自分の力で豊かになって満足して楽しむのだ、そのように言ってはならない、主なる神様が言われます。エジプトから荒野へ連れ出さなければならないのです。この世の奴隷のようにして働きながら、この世の豊かさに生かされる、そんな生活から抜け出して貧しさを経験し、主なる神様にただ信頼して、主なる神様に導かれて生きることを学ばなければならないのです。認知症になった長谷川先生が、耐えることと、また死を受け入れることが必要だ、そのように悟られたように、私たちが荒野での生活を忍耐し、苦しみを受け入れ、貧しさを味わい、持っているものを失い、命を失うことまでさえも覚悟をした、その先に祝福があるということです。イスラエルの民は荒野の旅の中で主なる神様に導かれることを経験し、主なる神様に生かされることを経験しました。水も飲むことができないような環境で、マラという場所に着いたときに、ようやく水を見つけても苦くて水が飲めない、そのような経験をしました。旅の途中、人々はどうしてこんなことがあるんだろうかと嘆きました。その時リーダーであるモーセは主に助けを求めます。出エジプト記15章の出来事です。出エジプト記15章の25節から26節、モーセが主に叫ぶと、主は彼に一本の木を示された。彼がそれを水の中に投げ込むと、水は甘くなった。主はそこで彼に掟と定めを授け、そこで彼を試み、そして言われた。もしあなたの神主の御声にあなたが確かに聞き従い、主の目にかなうことを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私がエジプトで下したような病気は何一つあなたの上に下さない。 私は主あなたを癒すものだからである。苦い水は主によって甘い水に変えられて、私たちの飢え渇きは主によって満たされて潤され、貧しさは主によって豊かにされて、病は主によって癒されます。天の御国に入るときには全てが祝福に変えられるということを教えています。この世の常識でもなく、この世の豊かさでもなく、自分の力でもなくて、主の力によって苦い水が甘い水へと変えられていくのです。私たちが主に叫ぶときに、主によって与えられる甘い水があります。イスラエルの民がそうであったように、主によって与えられるこの甘い水を共に分け合うという祝福を経験するのです。自分が手に入れたものを大事に握りしめるのではなくて、主が与えてくださった祝福の賜物をみんなで分け合うという喜びがあります。自分の祝福は自分で手に入れるということがこの世の常識であるかもしれません。マタイの福音書でも、一人の青年が自分こそ祝福されていると言わんばかりにイエス様に話をする場面があります。マタイの福音書19章であります。その青年に向かってイエス様が、あなたの持っているものを手放して貧しい人に分け与えるように勧めています。マタイの福音書19章の21節です。マタイの福音書19章の21節、イエスは彼に言われた。完全になりたいのなら、帰ってあなたの財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私に従ってきなさい。私たちに必要なのは、この世の豊かさではなくて信仰です。そしてその信仰とは、ただ主に信頼することであり、そして主によって与えられる祝福を共に分かち合うということです。ジョン・ストットの信仰入門という本があります。以前月報恵みの書店グレースのコーナーで紹介されていた本でもありますが、この信仰入門の最後に書かれていることは、クリスチャンには与えられた責任があるということです。このように書かれてあります。クリスチャンの生活は極めて家族的です。クリスチャンは父なる神との関係において成長し、信仰者同士の交わりを大切にします。しかしそれだけのことだと、教会は排他的に集まりとなって、クリスチャンはこの世から隔離されて、教会を修道院のようなものにします。またクリスチャンは自分のことばかり考えている自己的で善人ぶった人、教会も閉鎖的な寄り合いと見られるようになるでしょう。真のクリスチャンは決して内向的ではありません。イエス・キリストのことをまだ知らない友人たちに深い関心を抱き、彼らの益となることをやってあげようと積極的に考えるでしょう。歴史を通し、教会は困窮者や虐げられている人のために慈善事業をしてきました。貧困、飢餓、病気、抑圧、差別、奴隷、囚人、孤児、難民、生活困窮者を私たちは決して放っておけません。多くのクリスチャンが今世界中でキリストに従うがゆえに、人々の苦しみや不安を減らそうと努力しています。それでもなお、これらの仕事はまだまだ必要とされています。時にはクリスチャンでない人も熱心にこれらの分野で活躍していますが、クリスチャンは自分たちの 怠慢を恥としなければなりません。さらにもう一つ、聖書が世と呼ぶ教会の外にいるキリストを信じない人々への特別な任務がクリスチャンにあります。それは伝道です。伝道とはイエス・キリストの救いを素晴らしいニュースとして広めることです。全世界にはイエス・キリストとその救いについて聞いたことがない人がまだ何億といます。ところが教会はそういう人たちの中で何世紀にもわたって彼らを顧みることなく眠りこけてきました。クリスチャンは今こそ目覚めてキリストのために全世界に救いを告げ知らせるべきではないでしょうか。神はあなたの人生に計画を持っておられ、あなたがなすべき仕事を用意しておられます。このように信仰入門という本にジョン・ストットがまとめていました。私たちはクリスチャンとしてなすべき仕事があります。クリスチャンとして生きること、天の御国を目指して生きること、イエス様が教えてくださった生き方があります。マタイの福音書25章のイエス様が語られた例え話です。マタイの福音書25章の34節から36節。それから王は右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世界のもとへが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからです。25章の40節です。すると王は彼らに答えます。誠にあなた方に言います、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。自分のためにではなくて人のために生きること、恵みを分かち合うこと、幸いな人として生きること、天の御国を受け継ぐ者として生きること、世の光として輝く者として信仰を持って生きること、救い主であるイエス様の地上での歩みを模範としつつ、父なる神様の御心を求めながら、聖霊によって導かれ力づけられながら、すべてが祝福に変えられる時が来ることを待ち望みながら、人生の旅を進んでいきましょう。お祈りをいたします。天の神様、悔い改めなさい。天の御国が近づいたから、ヨハネのバフテスマが語り、そしてまたイエス様も悔い改めなさいと私たちに語っています。イエス様がその命を捨ててまで私たちに捧げてくださった、そのイエス様の十字架によって私たちが新しい命を与えられ、そして新しい人生が与えられました。神様、この世の豊かさから離れて荒野を経験し、貧しさを覚えつつ、しかしその中であなたに頼り、あなたの恵みによって生かされることを教えてください。そしてまたなお私たちが捧げて与えて分かち合っていくことの幸いと、そして祝福を教えてください。天の御国へと進むこの道を聖霊なるお方が 導いてくださって、力づけてくださって、そしてそのすべてが終わりの時に祝福へと変えられる、そのことを待ち望みつつ、旅人として帰流者として、この与えられた地上の歩みをイエス様に支えられながら歩むことができますように、導いてください。今日も心からあなたに礼拝をお捧げできたことを感謝いたします。今週もあなたにすべてを捧げ、そしてまた兄弟姉妹、隣人に分かち合う、そのような祝福された幸いな人としての歩みができますように、どうかあなたが導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
応答の賛美として主を捧げますを賛美しましょう。ご無理でない方はお立ちください。
Sure.
とうございます。そしたら最後に真昼のようにをみんなで元気に歌っていきましょう。はい、喜びを持って1週間派遣されていきましょう。命をかけた
愛を示されたイエス様に出会い、全てが変わった。私はあなたに何を持って、感謝を表せばいいのだろう。
今日のオープン礼拝を終わりにします。